新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
ラジオ東西見聞録は中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りします。
改めましてこんにちは、真野明秀です。
こんにちは、アシスタントの吉村香里です。
お寒ございますね、
はい、
骨身にしみるね。
なんかキンキンきますね。このところの寒さですね。
新潟に行ってる時に、まあ寒いなと思ってたんですけど、東京がとてつもなく寒く、戻ってきたら大分がこれまた寒く、福岡来たらちょっと和らいでみたいな感じで、まあ、日によっては全然違うんですけど、冷夏の日が、ね、続きましたよね。
ですね、
まあ、エアコンを入れてもですね、ストーブを入れてもなかなか体が温まらないということは、やっぱ日頃から体を温めておく必要があるなというところで、お、よし、なんか膝に何かかけてますね。
めっちゃ高いですよ。
あ、本当、それ何？
これね、これ膝掛けですか、商品としては。
いや、これはベビー用の。
あ、ベビー、あ、
ベビー用なんだけど、
おばちゃん、おばちゃんな
の、ね、おばちゃんがベビー用使ってますか。
はいはいはい、まあ、そんな
ことですね。またのね、キルティングの。
はい、はい。まあ、東西見聞録、飲食住のお客様が多いんですけれども、今日はですね、いいですね、いい、ということで、パシーマでおなじみでございます、浮き派のレジェンド企業、リュウグウの柿橋幸三社長に来てもらっております。こんにちは。
こんにちは。ありがとうございます。
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、宇宙からの声を聞いております。画家の矢崎圭さんです。
こんにちは。
どうも。
よろしくお願いします。
今日はですね、そもそも昨年の8月にですね、FM 西東京で、この九州の、まあ、記憶に新しいんですけども、水害、豪雨水害の義援金を集めるという、そういうまあアクションがありまして、まあ、その中でですね、FM 西東京で僕はあの番組やってますので、そこでご紹介いただいて、なんと福岡の方がみたいな話になりまして、柿橋社長をご紹介いただきました。で、今日はですね、逆輸入版ですよね、ある意味、福岡から東京に、でアクションをしてて、そして福岡に戻ってくるという、まあ、そういった流れになりましたが、今日は、パシーマさんの、リュウグウさんのアクション、そして矢坂圭さんのプロジェクトを、確認しながら59分間進めてまいります。本日もよろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
これがね、洗濯前の状態。
いやいやいや、まあなんかいろいろとガチャガチャと言いますが、はいはい、大丈夫ですかね。
はい、
はい、もともとのですね、もうつなぎ役というかがいらっしゃいまして、FM 西東京の、まあ、現場でですね、僕も紹介してもらった、まあ、その時は柿橋社長は福岡浮羽のにもちろんいらっしゃったんですけども、いうことでですね、つないでいただいた FM 西東京の今日は飯島さんに電話に出てもらっております。飯島さん。
はい、 FM 西東京飯島です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
飯島さん、今どちらにいらっしゃいますか。
は
い、
今は FM 西東京のあります東京都西東京市の制作室におります。は
い、あら、まあなんかね、はい、またラジオとラジオの局がつながって
はい、
先週お世話になりました。
こちらこそ、もう新野さんにはとってもお世話になっております。
なんかね、うちの番組東西見聞録なんで、はい、東と西なんですけど、東はなんか東なのに西東京でやってて西の方はここコミテン福岡の方でやっておりますけれども、はい、この度はですね、九州の北部豪雨水害の、ま、支援ということで、 いろいろとあのアクションしていただいているようで、なんか番組がね、あの、
はい、
自分やってるとその他の番組全然知らないんで、わからないんですよね、はい、ほとんど、そういった中で飯島さんから声をかけてもらって、福岡だったらということで、
はい、
このアクションを教えてもらったんですが、そもそもですね、どんな動きだったんでしょうか。
はい、あの、もともとですね、竜宮の架橋さんとは、はい、2010年頃からのお付き合いがございます、うんうん、と言いますのは、私どもあの医者が医者いらずになるための健康番組っていうのをやっておりまして、はいはい、そちらの番組、阿保徹先生の画像的免疫塾という番組がありまして、
はいはい、
そちらの方でずっと架橋さんにはお世話になっておりました。
阿保先生ね、昨年おととしでしたっけ、亡くなりましたかね。
はい、昨年12月6日にですね、惜しくもお亡くなりになりました、
ね。
はい、
僕もあのものすごくね、阿部先生の本読んで、読ませてもらったりということで、
はい、
ね、だったんですけども、まあ、はい、そういった中でつながりがある、そして、はい、豪雨水害が起きました、
はい、
という中でこの、はい、具体的にどんなアクションなんですかね、これは。
はい、と言いますのはですね、架橋さんが、はい、当時、お隣の朝倉市ですね、池橋のあります朝倉市に、うんうんうん、あの避難所に対してですね、はい、あの竜宮山のパシーマのハンカチですとか、うん、キルトケットの切れ端を、たくさん持っていかれたというのをフェイスブックで拝見したんですね、
はいはい、
私どもあの東京で離れた場所におりまして、うんうんうん、でも何かあのしたい、お力になりたい、まあ、コミュニティ FM というのは災害時には、ね、役に立つという、はいはいはい、日頃思っていることがあるじゃないですか、
うんうん、
ですから何かやりたいんですけれどもって言って、架橋さんにご相談をさせていただいたというのがきっかけなんです、うんうんうん、
なるほどね、
はい。
で、今回はそのハンカチを販売して売り上げの、はい、何パーセントかをっていう形なんですかね。
そうですね、はいはいはい、架橋さんの方からもう原価で、はい、私どもに、の卸していただいて、うんうんうん、それを定価で売らせていただいて、はいはい、でその収益の部分をすべて、福岡県に寄付させていただいたと、うんうん、そういうことです。はい、1000枚でした全部で。
うわ、じゃあいくらぐらい義援金集まったんですか。
そうですね、10万をちょっと超えた感じですね。
はいはいはい
はい、
素晴らしい、はい、とはいえね、なかなか作るにあたってものすごいそのいろんな、ね、人の手がかかってますから、
はい、
仕入れ原価だけではもう収まらないような部分があって、はい、事実上ですね、多分会社としては竜宮さんの方も結構しんどかったんじゃないかなと思うんですよね。
そう思います、はい。うん、
まあ、そういう中でですね、まあ災害が起きましたよ、東京から、お手伝いして、そして福岡のうきはの、人たちにということで、このアクションはなかなかですね、あのコミュニティ FM って自分の地域だけであったりするのが、はい、なんだか飛び地をして、うん、こういったアクションが行われたのがすごい画期的かなと思ったんですけどね。
ありがとうございます、まあ、あの地域に特化しているからこそ、うんうんうん、逆に離れている地域に特化した何かがこうしたくなるんですかね、
うんうんうん、
そういうところあると思います。あとそれから架橋さんの人柄がとても大きいと思います。はいはいはい、
まあ、コミテンも、ね、そうですし FM 西東京もそうですけども、その地元のためのもちろんラジオではありますが、
はい、
中央ではなく地方地域っていう部分の、はい、に切り込んでいくというラジオ局でもありますよね。
はい、そう思います。
まあ、ちなみに飯島さんね、まあ、たくさんの番組をあのプロデュースされていますけれども、あのいろんな話題になった番組もありましたよね、確かね。
そうですね、医療系番組ではとても幅広くやらせていただいておりますので、まあ、医者が語る医者いらずになるための番組ですので、はい、まあ、そういった面の、ね、方々にご登壇いただいておりますよ、うん、は
い、いわゆる、ね、あの経済界からもあのバッシングを受けたりとかです宇都宮さんって結構しんどかったよね。
まあ、そういうこともありましたね。はい、
なるほど。はい、ありがとうございます。今日はですね、はい、架橋さんにまたゆっくりとこの件、そして商品の魅力、そして西東京との関係もろもろですねお伺いしますので、はい、どうぞ最後まで、はい、お耳の方はお付き合いください。
はい、はい、楽しませていただきます、はい、
また来月あの西東京行きますんでよろしく
お願いいたします。はい、お待ちしております。
飯島さん、ありがとう。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、失礼いたします。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
はい、Facebook 等々 SNS を通じですね、ただいまのやり取りにすごい反応が集中して、うわ いっぱいみたいな感じになっておりますが、はい、まさにですね今日は、西東京と東京そして東京と福岡ということでですね、名前の通り架け橋になったんでしょうかね、架け橋さん。
ありがとうございます。
はい、ということで、地元ではまあ、有名な、会社ですよね、龍宮さんといえば、福岡浮羽のレジェンド企業でございます。龍宮株式会社の今日は浮羽架け橋、構造社長に来てもらっております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
何代目ですか。
私は3代目にな
りますね。3代目、はい、ってことは龍宮さんは会社が起きてそろそろ100年近いですか。
いや、昨年で70周年を迎えました。
はい、じゃあそろそろ100年が見えてくるなというところですかね。
いや、まだ30年あります。
いやいやいや、70まで来たらもうあとはもう100年だろうが200年だろうがっていう、
まあ、皆さんが支えてくれる間は存在すると思ってますけども、
はい、まあ、そんな中でですね、パシーマという商品が、まあ、中軸の商品でしょうか。うん、はい、僕ねやっぱりこう最近この1年ぐらいずっと食っていうところにすごい気を使ってきたんですけど、食から今度運動にシフトするんですね。うん、すると運動にシフトすると睡眠ってところが大事になってくるんですね。
はい、
運動します、運動して、体が消費したものを食べます、うん、ね、ゆっくりと寝ます、うん、すると体の中でこう筋合成されてまた体が作り変えられますという、うん、そう考えたらその食から比較しても睡眠大事ですし、うん、1日のうちにやっぱり3分の1は寝てますよね。
はい、
って考えたらあまりにも無頓着だったなという気がするんですけど、うん、その辺でも龍宮さんって人生のじゃあ3分の1に関わろうとしてるビジネスなんですね。
そうです。日本ではその食事運動、うんうん、休憩として睡眠を言いますけど、はいはい、私聞いたところによると海外では睡眠が一番最初に来るみたいです。
ええ
、うん、そういう話も聞いて、はい、うん、まあ日曜日から始まると、月曜日から始まるん
です。そうですね、そうですね。
はい、まあ、日曜日から始まる、はい、休むところから始まるというふうにちょっと考えてもいいかなと思ってます。う
ん
う
ん、確かにね、僕らもコンサルティングの世界で、うん、月火水木金土日というふうに、やると、うん、結局休みに向かって仕事をするという考え方なので、うん、これ仕事の規制が上がらないんですよね。うん、初日が1日目が日曜日だともう日曜日これゼロ発進スタート切ってますんで、もう月曜日の段階で準備万端なわけですよね。と考えたらもともとのそのヨーロッパである日曜日スタートの7日間というのはこれ理にかなってるなと思うんですけども、とはいえ寝て起きてスタートする日曜日ゼロ、睡眠まさに大事だと思いますね。
は
い、
体の修復は寝てる時しかできないんですよね。
そうですよね。うん、はい、
まあ、小さい頃はその成長のためにというけど、美人は夜作られるっていう、はあ、要するに、
はい、
よく寝てないとね、はい、顔色悪い、肌の艶も悪い、そういうのを維持するためにも
寝た方がいいんですね。
そうです。
アシスタントの両アシスタントいかが、大丈夫ですかね。寝てますかね。
寝ます。今の言葉
なるほどね。はい、
寝てます。
いや寝てないんだな、まあ、日ぐらいまで遊んでるからさ、もうさ、はい、
最近聞いたのはね、別にその美しくなるためだけじゃなくてね、うん、やっぱりストレスを和らげる4つの方法っていうのの中に1つ睡眠が入ってます。うんうん、笑う、
はいはい、
泣く、
はい、
寝る、うん、それから集中する、これ4つがそのストレスを和らげる行いになりますね。
食べるじゃなかったですね。
食べるじゃない。
大丈夫か。大丈夫か君たち。大丈夫。
食べるのないのはちょっと。
いや、あなた食べるにしても餃子だけでしょ。はい。まあその睡眠の、まあ、時間というのも大事ですけど、その中身もまた大事ですよね。
はい。
でそのまあ中身よというここで、まあ、こだわりがこうあるんでしょうけど、うんうん、その中身に入る前にですねちょっとお聞きしたいのが、うんうん、今回の、まあ九州北部豪雨水害、まずは浮羽ってど真ん中で被害はあったんじゃないですか。
浮羽のね、私のところが 2,3 キロ北なんですけど、そこがもう、はいはい、大変被害を受けてます。で浮羽の実はその当日私 東京の方に行って、
うわ
そうなんですね、地元にいなかったんですけど、お客さんから問い合わせがあって、はいはい、会社の方に電話したら、はい、いや大丈夫とか言ってたんで、大丈夫かなと思ったら、その後にガーッと降ってきたっていう話は聞いてますが、当日ちょっといなくて、うんうんうん、まあ私どもの方も雨は降りましたけども、その山が崩れるとか川が溢れるとかいうことはなく、うん、被害はそれほどなかったです、うん、まあ、ただ従業員さんの中何人か向こうの方から来られている方は床下に泥が入ったり水が入ったりっていう方も 2,3 人おられ
そうですね。確か週末にものすごい降った、うん、でそれでまあ被害が出たんですけど、うんうん、翌週の週末もまたそれ以上に降ったっていう、
うんうん、
2週続けてでしたよね、はい、あの時はね、どこだ東京行ったのかな、僕も天気予報を見るたびにもうそこだけ集中的に真っ赤かなんですよね、
うんうんうん、
とてつもない。で今車でちょうど高速で通ってみると、うん、山にこうブルーシートが、ね、かかってて、そこだけなんか集中的にやられたみたいな、そんな感じでしたよね。まあ、ちょっとあんな水害ってちょっと珍しいのかなという、
私が経験した中では、90数ミリ降りましたっていう時が、はいはい、もう雨の音だけバーッと聞こえて、うんうん、車も全然通らなくって、はい、今までないような感じで、このまま降ると何か起こる何か起こるみたいなところがあって、うんうん、1時間でパッと終わって、で後から聞いたら90ミリ、あ1時間で終わったからよかったんですけど、今度は130ミリとかなんとかじゃなかったですかね、うん、ちょっとあれよりもっとすごかったんだなという、
それがまあ連続してこう何時間も続いたわけですよね、うんうんうん、で通算でなんか500とか600とかでしたよね、うんうんうん、一気に降るんで、その排水処理が間に合わないっていうことですよね。
そうそうそう、ちょうどね、私その大雨降るちょっと前に台風が一回来たじゃないですか、
はいはいはい、
でその時に雨どいからドボドボ落ちてたんで、
うんうんうん、
その時に掃除させとったんで、多少、
はい、
当時の水はけよかったかと思うんですけどね、
ね運でしょうか、そこも、うん、
そこもラッキーといえばラッキーですけども、
まあ、そういう中で、被害に遭いましたよ。で、まあ、もちろんパシーマさん、リュウグさんの方は事態には直接は、
うちはなんとか、
なりましたと。ただ周辺、
そうです
ね、地元がですね、大変な被害があったという中で、うん、自社の商品を使って、いろんな支援をしながら、うんうん、で後々はその FM 西東京とね、つながっていくと。
はい、
この大体ですね、被害を受けた会社とか地方の企業とかもそうですけど、うん、自分たち被害を受けてる側なんで、うん、自分たちから何かをしようっていうふうになかなかならずに、うん、まあ、もちろん労力はね、うん、従業員が一緒にこう、ね、スコップ持ってとかありますけど、その商品の方にまで、その義援金を乗せてっていうのはなかなかないと思うんですけど、これなんでこんなことを思いついたんですかね。
なんか例えば拭き物が足りないとか、はい、生理用品が足りないとか、はいはいはい、今こういうものが足りませんっていうのがあって、なんかうちでできるものはないかなと思った時、拭き物だったらこれ雑巾に使ってもらってもいい、
うんうんうんうん、
それからもともとうちも生理用品処理用品は作ってたんですけど、今は生理処理用品としては作ってない、うんうん、でも一部ちょっとこれを布ナプキンに使うっていう人もいるので、うんうん、まあ、使い捨てでもいいから使ってっていうことでハンカチを送ったりして、ちょうど近くにその原津温泉というのがあってですね、うんうん、はいはい、そこの方を通じてこう出せばいけるということだったので、まあ、使えるなら使って、使えんかったらもう拭いて捨ててもらっても構わないっていうところで、いくらかちょっと出させていただきました。
まあ、せこい話ですけどね、うんうん、こう出そうと思ったら会社経営やってると、あ経費がかかるとか、これ以前その結構仕込んだお金がとか気になるじゃないですか。
うん、
まあ、その辺はもうこうどうだったんですか。
ね、まあ余分目に持ってるものからしかちょっと出せるものないんで、余分目に持ってるものから、うんうん、はい、出させていただいたっていうところです。うん、
まあ、それでもね、だいたい出しませんからね、ほとんどが、うん、まあ、出せないというか、被害も被ってれば、ますます自分の会社の、ね、マイナスも大きい中でそれをやろうってなかなかならないですよね。でさらには、じゃあ FM 西東京の方で番組の中でね、まあ、いわゆるそのお社会還元型ですよ、商品って。でその黒字部分とか、まあ、利益部分を ちゃんと義援金と、うん、いうことですよね。これもだってなかなかできないですよ。
うん、ま、あの本当に FM 西東京の方、はい、あの労力をですね、うんうん、全部使ってそれを義援金に変えて、うん、寄付していただいてるんで、うんうん、最初は私も千枚じゃあ出すわっていうことで出して、うんうんうん、いやなんかその千枚に自信がお持ちじゃなかったんですけども、私の地元で浮葉祭りとかやってると、はい、橋島のハンカチとかね、1枚とか2枚買うんじゃなくて10枚ぐらい単位で買われる方も結構おられるんで、伝わればそのくらいは買われるから、10枚だったら1000枚でも100人しかねいかないから、そこらいけばもう余って、売れなかったらもうそれは処理してくださいって
このなんかこう柔らかい毛布の肌触りのようなこのノリここがまたいいですよね、なんかね、うん、なんかもうね、僕最近ね、久留米だとか、まあ、浮屋の方々もそうですけども、付き合いが何人かあって、なんか似てるこう、なんかね、うん、ムードがありますよね、なんか福岡の独特の、福岡ローカルのね、独特のあったかさと、もう長年、その地元でね、商売やらせてもらってる時の、なんかこう、もうずっとその場所で生きているという、なんかその一体感をすごく感じるんですよね。はい、あまりでも考えずにもうあれですよね、もうこの会社はここにあるからみたいなところなんですかね、うん、
そうですね、ま、似たようなことをちょっと、うんうん、もう私どもの工場古くって、はい、今の場所に移って50年超えてるんですけど
もうね
東京オリンピックの年に立った工場なので、はあ、もうまた東京オリンピックが来るって言ってるんですけど、まあ、その工場ができて50年経つからなんか記念したいということで、はい、ちょっと申し出たら、うん、まあ、そういう、うん、赤ちゃんにちょっとプレゼントしようと思って、うんうんうん、まあ、少子化もあるし、はい、まあ、喜んでもらうし、はい、赤ちゃん、うーん、ね、そういう配ってもらえればいいという、そういうこともちょっとスタートして、うんうんうん、まあ、結果的に結構喜んでいただいたので、あ、こういうのは喜んでもらうんだな、なんか、うん、一つの男がそういうことをやっちゃいけないんじゃないかなという思いもあったんですけど、まあ、結果的に喜んでいただけたんで、まあ、こういうことなら私ども続けられるっていう範囲内でちょっとやっております。
なるほど。取り扱いの商品はですね、まあ、今おっしゃってたハンカチってのがありますけども、うん、ハンカチ以外にも、たくさんありますよね。
はい、昔ね、ちょっと言われたことがあって、はい、素材全部一緒なんですよ。ほうほうほう、いろんな商品あるんですけど、
うんう
んうん、お前のところの商品は、うん、雑巾も顔拭くのも同じもんじゃないかと言われたことがありましたけどまあ、同じものなんですでも、まあ私どもがなんでそういうこういう商品作ってるかという、はい、うん、ところの一つにはその医療用の脱脂綿を作ってるメーカーだと、うん、まあ、これを、うん、なんか商品に結びつけないかということで、本人がアレルギーに困ったことからパシマを作ったという経緯があって、
なるほど、
まあ、そうこうしているうちにこれがもうメインの商品、我が社のメインの商品になっちゃったという状態ですね。
ってことは脱脂綿から、うん、いろんな化学物質にこう変わっていく中で、うん、アレルギーっていうのは出始めたんですかね。
いやというよりは、はい、やっぱアレルギーっていうのはなんだろうと、私も実は親父がアレルギーだったんですけど、私も受け継いでアレルギーになってると、あそこの病院にお前も行け、あそこの病院はいいぞ、治るぞって言って勧められて、あっちに行くと今度はあっちよりこっちがいい、こっち行けとかでそうやって渡ってきながら、やっぱり結局その頃からアレルギーというのが結構みんなテレビとかでもね、うんうん、あるいは討論会みたいなのもあったりして、うんうん、なんでアレルギーになるんだっていう話から、うん、なんかアレルゲンっていうのがつくことによって、うんうんうん、出るらしいという、うんうん、まあ、だったら そういうのがないやつってないのって言った時に、何がアレルゲンなんですかっていうといろいろあるんだけど、結局はタンパク質なんですっていう話で、でタンパク質がないものってなんだって、まあ、それは合成繊維でもありましょうけども、綿花はなるのかならんのかって言ったら、いや綿花にもわずかなタンパク質があって、ならないとは言えないですねという話だ。で、まあ、したらその実は出し麺にする工程で不純物を全部洗い流すんですけど、そうするとそのタンパク質も全部取れちゃう。
なるほど、なるほど。
で、まあ、それがいいんじゃないかと私はまあそういう思いで伝えてたんですけど、ところがまた今度は2月ね、アレルギー週間というのがありますけども、その時に出会った先生がおっしゃるのは、もう洗うのがいい、洗えるのがいい、洗い流せば、水で洗うのが一番いいんだということをおっしゃって、あ、それもうちもできるしって、まあ、洗うのがいいんだったらもう洗えば9割そういうの落ちる、でじゃあ1割残るじゃないかって、1割残っても発症しなければそれで OK、また1週間使ってるとまた増えるから1週間でまたガーンと下げて、こういうノコギリ型の増え方だったら、まあ、もっとそれが少なくないといけない人はノコギリを小さくするように3日に1回2日に1回洗えばね、これで維持できる、まあ、根本的に治らなくても普通の生活ができるということを考えて、まあ、そういうことからちょっと始めて
っていうことですね。脱脂麺、タンパク質、洗うことを継続する、それにかなう商品にすればいいってことですよね。
でもそれがですね、洗うと普通悪くなっていくんですけど、これ逆なんですよ。買った花が一番おんぼろで、洗っていくとどんどん成長していくっていうことなんで、まあ洗った方が肌触りが良くなって、
ますます、
でそれと眠りをまたひっつけたのは、眠りの勉強しませんかということで、もう眠り の睡眠環境学会というのに、お付き合いして、またそこでいろんな先生方と接触することができて、いろいろ研究してもらったか結果、やっぱり眠りに非常にいいということが分かってきて、まあそれはアレルゲンだけを言えばですね、ビニールでも、ポリエステルでも何でもいいんですけど、やっぱり眠りが良くてそうなると、だいたい発症するのは夜ですからね、
なるほど。
そういうことで今どっちかというと眠りの話の方が多くなってますけど
日進月歩の進化をし続けているということですね、よりですね、商品そして会社の経営これからどうするのかというところですね、この後またお聞きします。この後はプロジェクトボイスです。
You are listening to Community Radio 10G Komiten 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい、プロジェクトボイスのコーナーでございます。八坂慶ストールプロジェクトの続編、いよいよ佳境になってきました。はい、ということで、岡村君よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回ラジオでようやく制作のめどが立ちましたということでご報告させていただいたんですけれども、先日ですね、フェイスブックと予約いただいた方にはメールで制作の進捗の方をご報告させていただいて、
そうですね、
もう半年以上かけてようやく皆様のお手元に商品がお届けできますとご報告をさせていただきました、で今回プロジェクトボイスの方で改めて江坂さんの方から、その制作の進捗と今後の、出来上がりとですね、いろいろ報告をさせていただきたいなと思います、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうね、もう本当に今年は時間かかってますね。
それも
全てはここでの爆弾発言から始まったんです、ね、私がもう数年来付き合ってきたね、岐阜の風、加藤繊維さんの社長が、今年はコラーゲンを使った糸で 計算のストールを作りたいんだというあの一言、
おっしゃってましたね、
私も聞いてませんがという話でしたが、ね、今日あのパシーマさんからたくさん、ね、お話聞いて、はい、もう本当繊維って、ね、の世界で奥が深いんですよね。もう本当私たちの目には見えないそのレベルの顕微鏡レベルの世界の違いがもう最後の、ね、品質とかそういうものに関わってくる。
で、ね、
で本当にその動物性コラーゲンを使った、糸っていうのはね、これ日本の発明品ですし、まあ、これからの、まあ、研究課題というかどういうあの用途があるのかっていうのはまだまだ未知数の素材、うん、でなのにもう思い切ってこれだと、まあ、そのコラーゲンが肌触りがいいのとかその持ちがいいの発色がいいっていうのは分かる。でもまだどうなるか分からない。それで、私の最新のねストーリーを作りたいと
おっしゃっていただいて
ねえ本当に嬉しかったんですが
、まあ、やっぱ初の試みっていうこともあったので、ねはい、なかなか制作の方は試行錯誤して、ようやくって形ですけれども
初めてならではですよ ね, ねで、本当にその熱で縮んでしまったりっていうことがあって、うん、なかなかですねその思ったサイズにならなかったりしたんですね。でただいろんな工夫を重ねてまたその色を乗せた後に水で洗って伸ばして乾かすとサイズが確定すると
同じ
です、ね、いうことがあってでもうこれしかないということで、染めてもう一度濡らし、
はい、
手で伸ばして干して製品化していこうという方向が決まり、
そうですね、
そのプロセスを経た最初の、まあ、試作品が私の元に届いて、
は
い、
そうですね、
はい、で発色も確認してですね、実際に巻いてみてあこれならば皆さんにお届けできるというものがやっと見えてまいりました。
はい、ね、そうなんです。
本当にその間ねいろんなことがありました。私そもそもマレーシアに行ってました。
行ってましたね、はい
マレーシアのですね国際的なアートイベントに呼ばれて、そこが、まあ、数年前から付き合ってるんですけど村を挙げてね、うん、やっぱりウキハの話を先ほどちょっと実は番組前に架橋さんにお聞きしたんですけどもやっぱ過疎地域があったんですマレーシアで、うん、で漁村だったんだけどもだんだんその、まあ、大規模漁業に押されて、錆びていった。でそこをアートの力でどうにか盛り上げれないかっていう草の根の運動から始まった、インターナショナルアートフェスティバルにこれに、まあ、数年前から呼ばれるようになって、今回行ったらですねなんと美術館が建ってました。
お、
うん、でやっぱりですねそこにその美術館を中心として人が集まるようになって、まあ、村の活性化というかですね、そのササランっていう名前の村なんですけどもマレーシアにササランありみたいなね、うん、状況が若干できつつあるんですよ。だからここ本当素晴らしいなと思って、やっぱ違う国ですし日本とはまたそのなんていうかなアートに対する感覚も違うんですけども行くとね私も歓迎されるんですよ。で、まあ、その美術館のオープニングレセプションでスピーチを依頼されて、そのアートの持っている可能性っていうのをね、うん多くの人に話させてもらったりしたんですけども私の以前制作そのイベントで制作した作品も美術館にもうど真ん中にかけてあって、でこうその村の人たちがこう携帯の待ち受けとかにしてるんですね。Kの絵がこうになっているとなんかラッキーなことがありそうな気がすると、私あんまりですねそのマレーシアで宇宙の愛と光の波動がとかね話してないんですけど、はい、やっぱり絵を見るとあみんなそうポジティブなエネルギーを感じるんだなっていうのがすごく分かって、ああもうこういうやっぱりアートを通じて、なんていうのかなこう心だけじゃないなんていうのかな宇宙からやってくる言葉にはならない愛と光の波動っていうのをポジティブな波動っていうのを伝えていきたいなっていうね、うん、それはね情熱だけじゃないんですね。影原さんの声をずっと聞いてて思って、で新野さんが 九州ならではの福岡久留米ならではのなんかおっしゃった時にハッと浮かんだのがやっぱね優しさなんですよね。うん、なんいろんなものを受け入れる、いろんな理屈で考えたら矛盾するようないろんなことも優しさでこう包み込むような、うん、そういうね風土がやっぱり北部九州にもあるんですよね。でその最後はやっぱり優しさを大事にせないかんやろっていう、いろいろ儲けとか国の規制とかいろいろあるかもしれんけど守らないかんない優しさやろっていうね、そういう感覚、これはねなんか私がアートで伝えていきたいこととすごく似てるんじゃないかなと思ったんですね。で、まあマレーシアでもそうやって私が伝えているものが伝わっていってる、受け入れられていってる。で、今まさにこの生まれつつあるストールっていうのもですね、はい、やっぱり棟方三女神の3つの女神のエネルギーっていうのを受け取って、一つはまず宇宙からエネルギーを受け取ること、受け入れること、そして今度は受け取ったものをしっかり行動に表して形にしていくことで、生まれたものの周りに人が集まってみんなでそれを分かち合うこと、この感覚がね伝わるストールがもうまさに今生まれつつあると、そんな風に感じています。
はい、ありがとうございます。はい、今ちょうど本番用を折って印刷をしているところですね。
はい、
上げているところですね。
はい、
でそこからさっき言ったようにまた伸ばしの作業があるので、ちょっと そこを経て皆様にお届けできるのが2月の中旬からようやく順次発送になるかなということで、はい、今日はですね、もうあともうしばしお待ちいただければと思います。
はいはい、よろしくお願いします。はい、
でそのストールの原画を描かれた時に2018年のアートカレンダーの方も、
はい、そうなんですよね。毎年作ってるアートカレンダー、今年は、棟方大島で、制作した2018年のそれぞれの月のエネルギーを受け取った絵で構成されています。絵だけがね、ミシン目でこう切り取って額に入れて飾れるっていうお得なカレンダー、ね、今回これを、プレゼントさせていただこうと思ってます。
はい、まだ間に合いますのでぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございました。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
プロジェクトボイスの続きですけれども、プレゼントがあるということなんでいいですか。
応募方法、
カレンダーのプレゼントをするんだよね。
はい、
はい、でそこから説明しないと伝わらないんで、
はい、カレンダーの方を5部、はい、ご用意させていただいてますので、皆様にご応募いただきたいと思うんですが、応募方法の方は東西見聞録の方にメールまたはお電話の方でご連絡いただければ、先着でですね発送させていただきます。電話番号の方が 0800-500-5755 0800-500-5755、 こちら宛にお電話をいただけましたら先着順で皆様にプレゼントさせていただきます。メールの方はですね東西見聞録の フェイスブックをご覧いただければ確認ができますので、よろしければご応募いただければと思います。よろしくお願いいたします。
電話今かけてもつながらないよね。
そうですね、月曜日からすいません月曜日になってから
の何時から何時まででしょうか。
朝10時から受付をしておりますので。
お知りは何時ですか。
17時ですね、5時まで、
はいはい、平日の10時から17時まで、はい、先着順ということになりますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではリーダーズトークのコーナー後半でございます。掛橋さん引き続きよろしく、
はい、
お願いいたします。そんな中ですね、ご活躍というか、従業員さんも大変多ございますが、今何人ぐらいですか。
約40名ぐらいで、
40名ぐらい、はい、
やっております、
はい。で、これは工場でそのまあ出し面というかその綿を作るという作業と、うん、デザインをしてそして販売するというふうにこう分かれていくんですね。
いやもうあの小さい会社なので、
はいはい、
もう、糸と綿は買うんですよ、
うんうんうんうん、
で綿を製麺する人、
うんうんうんうん、
それからガーゼを織る人、
うんうんうん、
それからそれを染める人、さらす人、
うんうん、
それから乾かす人、うんうん、それからキルティングする人、
うんうん、
それから裁断縫製する人、
うんうん、
検品する人、
うんうん、
それから出荷する人と、
うんうんうん、
まあ、それと、まあ、あの展示会とか行くような人とか、うんうん、あとは配達する人とか、こういうふうな、うんうん、もう私言ってるのは一人三役やってって一人三役やっていただいてます。
はいはい、まあ多能工ってことですね。
そうですね、
はい。まあ、なかなかね多能工もそのこうシフトしてもなかなか対応できなかったりするんですけど、
うん、
それはまああのうまくやられてるんですかね、うん、そういう意味で、ね、
あの私休みませんって言われても、うん、やっぱり何らかの形で休まざるを得ない時はあるわけですよ ね、
すよね、
うんうんうん、そしたらどうするって言ったらちょっと多少そのベテランの上手い人よりは少し下がってもやっぱできてカバーできる、うんうんうん、それから人よりも機械の方が多いんで、まあ、渡り鳥みたいに、
うん
うん、こっち行ったりあっち行ったりで、例えば折りたたむものがないかったらありませんって、多分アメリカだったら私折りたたむために来てるのでそれ以外のことしませんって言うかもしれませんけど、折りたたむものがなかったらその前工程を作ってって言ってこうシフト、あるいは検診するのがたくさん溜まってますって片付けてください、いやそれは自分でやらないと誰もいないでしょっていうところでこう動きながらね、
うんうん、
誰かがやっぱり、やっていかない、もう私どものところは全部社内で作ってるので、なんか不具合品が出ても人のせいにすることはできないし、
うん
うん、不具合が出てもこれ結局自分たちで作ったんでしょっていうことでね、
うんうん、
まあ、あの自分たちで完結する責任のある仕事をですねやっぱりやって、そして人間ができていくっていう、うん、そういうことを考えてます。
なるほど。で、まあ、商品の方はですね、その、まあ、綿を、うん、まあ、ガーゼを使う綿を使って、いますので、なんか特に赤ちゃんとかにいいんですかね。
そうですね、赤ちゃんにももちろんいいです、まず舐めても害がないっていうのがね、
はい、
これがあの、はい、エコテックスのクラスワンっていうので、うんうん、私ども日本で最初に取ったクラスワンの寝具でございます。
舐めたら害のあるこ
う
綿とか、
うん、
またはそのこう布とかはあるんですか。
はい、その基準に達してないのは多くありますね。
なるほど、うん、使ってるんだろうな多分な。
多分ね、例えばよく新しく買ってきたものに赤ちゃん寝せたらほっぺが赤くなっちゃってただれた、
ありますね、ありますね、
というような場合とかは逆にアルカリが残ってたり、
うん、
そうすると汗が出て汗にアルカリが溶けてただれるとかね、うん、そういうこともやっぱり事例の一つとしてはあります。あとよだれ、うん、舐めてもっていうのはこうよだ舐めるでしょ、
はい、
そうよだれがついてそれに溶けたものを今度は吸っちゃうということがあるので、なんか溶け出すようなもの、もちろんホルマリンもそうなんですけど、重金属とその他も全部 OK にならないと取れないんで。
そうか、そうですよね、はいはい、
そこをちゃんとひょっとしたら取ってなくてもそういうものもあるかもしれないけど分かんないし、ものによって同じブランドでもこう出たり出なかったりするということじゃダメなので、それを検査してそういう安定したものを作るというのが、まあ、一番大事なことになるかなと。
なんかもくくりとしてね、この麺もオーガニックとか言って、うん、言ったらなんか全ていいような感じがしますけど、そうじゃないってことですよ ね、
私こんなところで言っていいのかなか知りませんけど、
ね、
はい、オーガニックっていうのはですね、
はい、
育てる時の問題なんですよ、
はいはいはい、
で私のエコテックスというのは最終製品の問題なんです、
はいはい、
だから育てる時に農薬を使ってませんっていうのがオーガニックで、うんうん、まあ、それは地球上に農薬を振りまく量を減らすという意味で非常に意味があるんですけど、じゃあ今度は製品にとってはっていうと、いやオーガニックでしたんだからもうそのまんまですっていうのがあったりしますけど、そのまんまでもやっぱりその色素とかペクチンとかタンパク質とか、
はいはい、
そういうの全部ついてるわけですね、
はい、
だから水弾くんですよ、例えばこれをパシーマにする前の 状態の綿とガーゼなんですけどね、うんうんはいはい、これあの水吸わないんです。
あ本当だ、うん、あ本当だ、はいはいはい、
でこれをあの精錬するとちょっと、ま、何でもいいんですけどこうやってみるとあの吸っちゃうんですね。これ例えば、うんま、それでもいいです、うんうん、こうやってもらえばもうちょっと吸っちゃう。
おおなるほどなるほどなるほど、おおはいはいはい、
だからそこのとこがまだ多分皆さん伝わってないかなと思いながら、ね、いつもその啓蒙活動ばっかりやってます。
なこれ手がこうちょろっと滑ってお酒ガッとこぼしても大丈夫ですね。なんかね、
だからこれこういうあの布団の中に入ってる綿の綿ってこの状態なんですよ、はい、要するに種くずとか葉っぱとかを除いて製麺しただけで、それを精製するというか、まあ、油分とかも残すと出し麺になる、うん、でタオルとかももちろんそうやって精錬漂白とかしますけど、それをどのレベルまでするかですよね、うんうんうん、ちょっとやってはい終わった、もうちょっとやる、1時間やる、2時間やったもの、3時間やったもの、4時間やったもの、はいはい、まあ、できれば短い方がね、それはあの工程としては楽なので、ですけども、これは医療用純度というとやっぱり、3時間4時間とずっと時間かけて十分にのそういうものが残らないようにたくさんの水で洗ったりする必要が出るので手間がいるわけですね。だからこれからこれに変わるとき、加工前と後って見た目はそう変わらないんで、それを見えないところにどれだけエネルギー使うかということかなと、うん、
なんかもうあれですね、経済が頭にあってここまでっていうふうに仕切りを決めるんじゃなくて、うん、そのしなやかだけどこだわりを持ってここまでやるんだっていうところがもう絶対揺るがないところがありますよね、うん、それはもう
それを多分ずらしちゃったら他の商品と変わらなくなっちゃうので、うん、なるほど、まあ、そこは徹底してやると。
いやこのね、石の硬さとね、商品とかその当たりのさ、こう柔らかさがもう全く真逆 でありながらも軸足をちゃんと持ってると、うん、いや素晴らしいな、なんかもうちゃんと伝えたいですよね。
そういう意味ではね、だから見て分かんないから、うん、伝える活動をしないといけないんですよ。
でもあれですよね、こう一回使って洗えば洗えばよくなるんだから、うんうん、リピートしてくれませんよね、ずっと使い続ければいいんだから。
いやいや、やっぱりちゃんと消耗するようにできてます。
あ、なるほどなるほど、そこはですね、
でもまあ結構ね、こちらの想定よりも長く使ってもらってる方もいますので、ね、はいはい、まあ、それはそれでお客さんからもう破れる頃が一番気持ちいいって言われると、買い替えてくださいっていうよりはちょっと補修してくださいっていうことでガーゼを送ったりして、
なるほど、ね、
私ケチで言ってるんじゃないんですよって言われると、あ、そうだよね、まあ、でも次また買ってねっていう、はい、気持ちで、補修用のガーゼは無料で送ってますけど、
はい、新しくお客様になる方も、はい、いつも使っている方もどうぞ引き続きパシーマご利用ください。この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ77.7。
はい、ソウルフードのコーナーです。ゲストの方にですね、あなたのソウルフードは何でしょうという質問を毎回させてもらってますが、架橋さんはいかがでしょうか。
何かと言われると卵ご飯かな、卵かけご飯かなっていう感じ。
いいですね。
いいですね。
小さい頃に何か誕生日に何食べたいとか言われて、うん、私が多分答えたのは卵おかずに卵ご飯とか言ったんですよ。したら母親から、あんたそれしか知らんもんねって。
まあ、卵をおかずに
して
卵かけ、
まあ、卵しか知らなかった。
まあ、なんかやっちゃいそうですね、うん、卵焼きに卵、うん、あ、なんか、うん、ダブル卵みたいな、なんかありますね、うん、はいはいはい、
あ、でも、まあ、卵かけご飯はやっぱりなんかこうきますね、
ど真ん中だね、
うんうんうん、
な
ん
かさっと、
うん、そうですね、
卵かけご飯もね、まあ、もちろんお醤油もいいんだけど、うん、塩でやったりすると意外と、まあ、過去塩でやったやつ一番うまかったね、うん、エビの殻をこう炙ってね、で粉にして塩と一緒に、まあ、エビ塩ですね、うん、にして卵かけご飯やったらめちゃくちゃうまかったですね、これ、
うん、
はい、じゃあその卵ももちろん浮葉さんの卵を使ってるわけですね、
はい、最近はやっぱりね、鮮度が分かんないから卵かけご飯するときは生協さんの話
なるほど、
あの期限内の、うん、使うようにしてますけど、
はい、はい、そんな、龍宮株式会社さんからですね、今日はですね、ラジオを聞いていらっしゃる皆様に、改めてプレゼントを、しましょうということで、はい、プレゼントご紹介いいですか。
プレゼント、はい、はい、パシーマさんの、パシーマさんとかパシーマの商品のですね、うんうんうん、これはハンカチ、ガーゼのハンカチ、すごく先ほどご紹介いただいたように肌触りはすごくいいと思います、うんうんうん、それから、布巾、
うんうんうん、
布巾ですよね、
はい、はい、そうですね、
キッチン用布巾です、うん、はい、付近がこれ何バラで出されます？
いやこれも塊でいいです。これでね。
はい、じゃあ付近がこれが 2,4,5 枚セットがお二方の方、うんうん、それからフェイスタオル、これもガーゼですね。気持ちよさそうですね。うん、これがお二人の方に、はい、はい、はい、応募というか、
ね、はい、もうあの局の方に来てもらったら、うん、順々に差し上げますと、
先着順に
というふうにしましょう。
はい。
はい、ということで、
コミテに、
コミテの方に、で明日以降ですね、うん、あのスタッフ詰めておりますね、うん、10時からいらっしゃいるのかな、
はい、
うん、で10時から、どうぞ、局の方に来局してください、うん、コミテに来てもらえれば好きなものから総取りということで、差し上げたいと。
一番人気はどれでしょうか。
まあ、一番多くの数の大きいこれじゃないかな、
ね、
これ
まあそうですね、
ゲストでちょっとこれかなっていう感じね、う
ん、これはね、ちょっと間違うといけないのは、うん、テーブル付近じゃなくて、うん、食器拭き上げ用付近、
おお、なるほど、
いいですね、くずがつかない、ね、
そう、うん、でこう水しみができない、それから、うん、これがボロボロになってきたら今度はテーブル付近にする、
はいはいはい、
でテーブル付近がボロボロになったら雑巾にする、うん、もう徹底して使っていただく、
結局雑巾まで行くわけだね、
そこで。
そういうことか、まあ、でも最高級ですね、そういう意味ではね、使ってる人がその汚いかどうかじゃなく、使ってる人がこう使ってる道具によって害されることはないってことが大事ですね。いや優しいな、なんかもうそれこそあの竜宮城に行ったかのような満足度がその使いながら伝わってきて、竜宮ってことなんですかね、
はい、ああ、そうですね、名前がそれで、
はい、ということでお送りしてきました。とてもですね、このアクションの根源にあるのが商品、その裏側にある、まあ、駆け足さん、そして会社の脈々とつながる歴史の中にある優しさなのかなっていうのをですね、認識させてもらいました。そんな中ですね、柿谷社長の人生のミッションを最後にお聞きします。
私どもはですね、社是っていうのがあって、誠意と努力と、それから技術の向上と、それから生産の奉仕ということで、まあ一生懸命やる、正しくやる、それからそうやって技術習得して生産をすることによって皆さんに貢献すると、こういうことが使命になってます。まあ、製造業はだんだん減ってるかもしれませんけど、まあ、いけるとこまで製造業で残りたいと思ってます。
はい、世の中ですね、いろんなことがこう、まあ、あって、いろんなこと聞かれます。例えばビットコインがね、騒がれたりと、いやビットコインを集めたところでそもそも何買うのっていう、ちゃんとこうやってね、魂のこもった商品ありますから、まあ、どうぞ、皆様、金融だとかそういったものにですね、紛れずに、商品そのものですね、技術そのもの、職人の技をですね、集中して見てもらいたいなと思います。ますますですね、素晴らしい、心に響く、そして体に優しい商品を引き続きどうぞ、作っていってください。でまたですね、どうぞこの番組を使ってまたパシーマの方と宣伝をしてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM 西東京の皆様、ありがとうございました。素敵な架け橋ができました、うん、ありがとうございました。次回のオンエアはですね、2月の4日次週日曜日でございます。佐賀県からですね、自動車整備工場の社長ですが、はい、なんと、うん、女性です。
そう、
女性が、自動車整備工場を魂を込めてこちらもやっていらっしゃいます、うん、そして懐かしのというかですね、久しぶりの古賀彩子さんも登場するということでですね、はい、最新の美容情報なども、お伝えいただけると思います。 八坂さん今日ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあこの後ですね、卵かけご飯を食べに行きたいと思います。はい、素敵な日曜日を過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。